市ヶ谷教会では第5週の日曜日を大人と子供が一緒に礼拝する礼拝としておりますので、今日はちょうどその5月の31日、5月の最後の日曜日にあたり、子供たちも最後まで礼拝で御言葉を、同じ御言葉を聞きます。教会学校の子供たちは今日はこの礼拝が終わったらね、遠足に代々木公園に行くことになっています。そこは思いっきり弾けていいけど、この礼拝の間は静かに耳を傾けて先生の話をじっくり聞いてください。ほんの少しだけでもいいからね、分かってくれたらとっても嬉しいです。教会学校の皆さんもニコデモという人の名前はいろんなところで聞いたことあるんじゃないかしら。ニコデモ聞いたことあるよね。初めての人、お友達もいると思うけどね。今日はこのニコデモという人のお話なんです。でね、この人のことはあんまり聖書には何度も出てきてないんです。今読んだヨハネの福音書だけに登場するんですね。他には書いてないので、あんまり詳しいことはニコデモさんについては分かんない。ちょっと謎をめいてる人なんですね、このニコデモさんという人は。でヨハネには何箇所かこのニコデモのことが出てくるんですけど、ある時はね、イエス様が、今日の聖書にもあったけども、素晴らしい奇跡を、たくさんの技をするもんですから、それを見た人たちがみんなイエス様、この人は本当に神の子だなっていうふうに信じるようになるんですね。ところがこのイエス様っていうのは、学校でしっかりと勉強して教え先生になった人じゃないの。自然と神様から生まれた時から言葉をいただいていたので、勉強しなくても神様のことをよく知ってた。でもそんなことは普通はないんです。子供たちもこれからどんどんどんどん大きくなっていきますけど、少しずつ学校で勉強を繰り返し、たくさんの本を読んで、それでいろいろ学んで、何でも知るようになるんですけどね。ですからそうしないといけないんですけど、聖書のことを一番よく知っていたのはファリサイ派という人たちだったんですね。ファリサイ派も多分教会学校の皆さん聞いたことあると思う。だからイエス様とファリサイ派ってどっちかってごっちんこしちゃったな、ガチンコしちゃった。あんまりこのお互いが両方がいい人だねなんていうふうに見ていなかったんですね。だからイエス様にすごく人気が出てきてしまったので、このファリサイ派の人たちがね、ちょっと難しくなっちゃったんだな。このイエスというやつはちょっと他っておくわけにはいかんなということをファリサイ派の人たちが言い出す。でだんだんとこう苛立ちが出てくるんですね。向こうの方が人気がこうバーッと上がってきちゃって、誰も私たちの方を見てくれなくなるとね、ちょっとこうしっかりとした勉強もしているわけでもないのに、その人の人気が出てきちゃうと、ちょっとこう自分はなんか寂しくなっちゃうというか、寂しいだけだったらいいけど、こう腹が立ってきちゃったりね。このファリサイ派の人たちはそんな気持ちにこうなってきた時に、このニコデモという人も実はファリサイ派だったんです。だから本当はイエス様と対決する人だった、イエス様の敵だった。ところがね、このニコデモという人はイエス様をかばったんですね。そんなかばう発言をちょっとしたんですね、仲間の間で。だからね、ニコデモさんという人は少しやっぱりイエス様に心が傾いてたんですね。である時ね、仲間のうちで、あのイエスは何とかしないといけない、ほかっておいたら大変なことになるなんていう話をしている時に、ニコデモさんはね、イエス様のことをちょっとかばった。いや、そんなこと言ったってあの人結構いいこと言いますよみたいな話をした。そうしたら他の仲間のファリサイ派の人が怒っちゃってね、あんたもあのイエスという男の味方なのかなんていうことを言ってしまうんですね。そんな会話が聖書の中に記録されています。もう一つ別のところにもニコデモの名前が出てくるんですけど、それはね、 イエス様が十字架にかけられた後のことでした。イエス様が十字架にかけられて亡くなった後に、ニコデモはそっとというか、ニコデモはイエス様のお葬式の準備をするんですね。そういうことが聖書に書いてあります。これだけです。今日のところと今紹介したこの2つ、全部で3つのところにニコデモさんが登場しますが、他には全然ないんです。全部ヨハネ福音書の中からなんですね。さて、このニコデモという人は一体どういう人だったんでしょうか。今も言ったように、これだけしか書いてないのでそれ以上のことは分かんないんですが、今日今一緒にお読みした聖書のところからちょっと考えてみたいんですが、夜イエス様のところにやってくるんですね。夜来るってどういうことでしょうか。夜外を歩くとあんまり目立ちません。人の目につきません。ニコデモさんはね、他のファリサイ派の人たちに自分がイエス様に会いに行くところを見られたくなかったんです。わかるかな、ね、だって見られちゃったら、お前はあいつの仲間なのかっていうふうにまた言われちゃいますから。でもそういう本当の自分の心の中は打ち明けないで、こっそりイエス様に会いに行ったんですね。ですからこのニコデモという人、本当は敵だったんですけど、いつの間にかイエス様の方に心がだんだんとこう傾いていっていたのは、今日のところを見てもよくわかります。ニコデモはイエス様のことがもう忘れられなくて、この人は違う、他のユダヤ教の教師たちとは全然違う、何か特別な力があるんだということを感じていたんであります。私はこのニコデモという人を見ると、二人の人のことを思い出します。みんなもよく知っている二人です。一人は聖書にも出てきます。もう一人は聖書には出てきませんが、皆さんもよく知っている人です。まず最初の一人、パウロさんです。パウロさんのことを私は思い出すんですね。実はこのパウロという人もニコデモと同じファリサイ派の人だったんですね。ですからイエス様のことを最初は大嫌いだった。だからイエス様を信じているクリスチャンという人たちを次から次へと殺していってた人だったんですけど、パウロは復活のイエス様に出会って、それから人生がガラッと変わったんです。もう一人は誰でしょう。マルチン・ルターです。皆さんも聞いたことあると思います。この教会はマルチン・ルターの名前をちょっと変えてルーテル教会というふうに言ってますよね。ルターのことも皆さんよく知っていますが、ルターさんも同じくイエス様によって人生がガラッと変わった人でありました。それぞれ出会いの仕方は、イエス様との出会いの仕方は違うんですけど、私はニコデモ、パウロ、ルター、この3人の中に共通するものを感じます。同じところがあるなっていうことを思うんです。何かというと、3人ともとっても頭が良かった。よくできた。そして社会の中でも偉い人でした。ニコデモもパウロも、そしてルターもとっても有名な神学者でした。力があったんです。そして誰もがよく知っていました。有名だったんですね。多分お金もいっぱい持ってたんじゃないでしょうか。社会の中の出世コースを歩いていたのがこの3人なんです。イエス・キリストに出会っていなければ、イエス様に出会っていなければ、この3人は誰もが知っているとっても有名なお金持ちになっていた力のある人だったでしょう。でも彼らはイエス・キリストに出会って人生が変わったのであります。でもね、先生が言いたい3人に一緒のことというのはそのことじゃありません。3人に共通していること、それはね、 パウロもルターもそしてニコデモも今の自分の生き方、これにね疑問を持ったんです。これでいいんだろうか、自分の生き方は本当にこれで正しいんだろうか、そういう疑問をね心の中にいつも持っていて、それとぶつかっていた。これがこの3人に、共通することです。私たちも大人の人たちも、そして大人の人たちは特にそうだと思うけど、今の自分ってこれでいいのかななんていうことをしょっちゅう考えながらね、仕事しながらつまんないななんて思って、これでいいのかな、他の生き方があるんじゃないかななんて思いながらみんな生きてるんですよ。きっと教会学校のお友達もね、これから大きくなって自分のことをいっぱい考えていくときにね、私これでいいのかな、もっとこういうふうにしようかな、あんなふうに生きたいな、いろんなことを考えると思いますが、どうぞいっぱい悩んでいってほしいと思いますけど、普通はね疑問持ってね、まあでもこれでいいのかな、いろいろ難しいこと考えたって分かんないしと言って、そこで諦めるというか考えるのをやめてしまうのが普通なんですよね。それ以上だってこんなこと考えてみたって答え出ないし分かんないし、今のままでいくしかないよね、こんなふうにこう考えてしまうんですが、この3人、パウロとニコデモとルター、この3人はですね、自分の中にふつふつふつふつと起きてくるこのどうにもならない疑問というものに対して真正面からぶつかっていったんです。なんとかしてこの自分の中にあるこの疑問を答えを出したいと徹底的に向き合っていったのがニコデモ、パウロ、そしてマルチン・ルターでありました。そうした中から彼らは主イエス様と出会い、イエス様のうちに誠真理というものを見出していったのであります。ニコデモはイエス様とおしゃべりしましたよね。そこでイエス様と出会いました。だから生きていたイエス様を知っています。パウロはどうだったでしょうか。パウロはね、生きていた時には出会わなかったけど、復活したイエス様と出会いました。マルチン・ルターはイエス様とどんな出会いをしましたでしょうか。もうイエス様が昇天してから1000年、1500年、長い長い時間が経ってしまっていますが、イエスキリストにルターも出会いました。どうやって出会ったかというと、これです。聖書、聖書によって、聖書の言葉によってルターはイエス様と出会ったのでありました。それぞれ出会いの仕方は違うんだけれども、人生をガラッと変えられた3人だったんですね。さて、自分の中のこの問い、これでいいんだろうかという疑問に徹底的に問い続けた3人なので、人生の変わり方も本当にダイナミックといいますか、私たちの想像を超えたんですね。パウロは一体どんな変化が起きたでしょうか。パウロの言葉をちょっと聞いてみましょう。聖書の言葉を読みますからよく聞いてください。パウロは言いました。私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになりました。イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他のすべてはゴミだと思っています。キリストのゆえに私は全部失いましたが、あれは全部ゴミでした。そういうふうに、ちょっと聖書そのままの言葉じゃない言い方で言いましたけども、そう言ったんですね。パウロという人は とっても偉い先生だったんだけど、自分が身につけた全てをもう捨てちゃったんですね。なかなかできることではありません。マルチン・ルター先生はどうでしょうか。1521年、もうすぐ宗教改革500年、だからほぼ500年も前の話です。ドイツのウォルムスという町の国会にルターは立たされました。一人で立たされました。神聖ローマ帝国の皇帝カール5世の前で証言をさせられました。その時ルターはこんなふうに言いました。私の両親は神の言葉に捉えられています。私は教皇も教会の会議も信じません。なぜならばそれらは間違いを犯すからです。だから私は自分の良心を取り消すことはできません。そうするつもりもありません。まあ、ここまではっきりと国会で言ってしまいました。これを言った途端にルターは命を狙われることになりました。けれどもそうなることは分かっていたんだけど、ルターは自分がたどり着いた確信というものをねじ曲げることはもうしたくなかったんですね。ものすごい確信です。ものすごい自信です。さてニコデモですが、さっきもちょっと言いましたが、ニコデモも人生がガラッと変わりました。おそらくイエス様が十字架にかけられた姿を見たことで、それがきっかけとなって人生変わったんじゃないかなと思います。このあとそれまでニコデモという人は夜こっそりお忍びで行動していました。人目につかないように、誰にも気づかれないように、だってそんなことしたら恥ですから。けれども十字架にイエス様がかかった後、彼は何をしたか。なんと彼はイエス様の弟子たちと一緒に、マリアと一緒にイエス様の葬りの準備をするのです。彼らと一緒に墓まで出かけていって、イエス様の体にもつ薬とか香油とかを塗って、丁寧にその遺体の処置を彼はしたのであります。かつてはお前もあのガリラヤの人、ガリラヤ出身の男と同じ仲間なのか、なんていうふうに言われてドキッとした人なんですが、それを思うともうニコデモは解放されたんです。自由になったんです。そうしたこの立法によって縛られるということから一切なくなったんであります。昔からの言い伝えを守らなければならないとか、ユダヤ教の教えはこうなんだからこれをちゃんと実行しなさいとか、そういった思いから全て自由に解き放たれたのであります。この時ニコデモは過去の自分と決別ができたのであります。イエス様は言いました。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。ちょっと難しい言葉ですね。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。まあ当然といえば当然なんですけど、もう一歩掘り下げてよく考えてほしいんですが、この肉と霊という言葉の使い分け、これはよくパウロが使うこということなんですけども、イエス様もどうやら同じように言ったようですね。肉とは私たちの人間をこう支配している罪の力のことであります。罪の力のことであります。それに対して霊とは神の力です。人間を支配する罪の力が肉、そして神の力が霊、精霊なのであります。先週の日曜日、私たちは全ての教会でこの聖霊が 下った出来事を覚えたわけでありますが、パウロは教えました。肉ではなくって霊に従って生きなさい。これが私たちに与えられたパウロの教訓なんですが、イエス様はですね、今日私たちに肉は肉だ、霊は霊だとこういうふうな言葉で言っています。これは肉と霊、この二つは水と油、肉と霊、この二つが一緒になることはありませんということですよね。肉は肉、霊は霊、二つの間には深い溝があって、それはもう越えられないんだと、そんな言葉にも聞こえてくるわけであります。その時一番困るのが私たちじゃないでしょうか。だって私たちは肉ですから、そして私たちは罪に支配されていますから、肉は肉なんですよ。そうすると私たちはこの神の力、霊に従うっていうことが基本的にできないということになるのであります。一体どうやったら霊にたどり着くことができるんでしょう。その時イエス様が言いました。今日の御言葉です。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。なんか厳しい言葉に聞こえてきますけど、別の言い方をすると、もう一回新しく生きれば私たちも神の国を見ることができる。新しく生き直せば私たちは肉だけども霊につながっていけるんだということをイエス様はここで教えてくださっているのであります。肉に閉じ込められた私たちでもイエス様によって一足飛びに神様につながることができるのです。イエス様によって救いの道がこのように私たちに示されました。イエス様はまさにこのために神様から使わされたんであります。私たちの救いを語り、そして十字架でその救いを成し遂げられたのであります。肉に支配されている私たちですけど、神様と共に私たちは霊に従って生きることができるのです。お祈りいたします。主なる神様、イエス様が私たち肉なるものを霊へとつないでくださったことを感謝いたします。どうぞ聖霊の働きによって私たちが新しく生まれ変わり、あなたと共に歩む生涯を生けることができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。